用がある。というわけです。もう一つ。統計学者やライターの間でよく使われるごまかし法に、データのありすぎ、法があります。これは、元のデータを性別、年齢、人種など、でどんどん細かく分類していき、元々の趣旨がわからなくなってしまうようにするやり方です。このやり方で、昨50年の間の合衆国におけるがん死亡者の総数、の増え法や、ワクチンが登場する以前に伝染病による死亡者が自然に減っていたデータなど、こうした簡単な事実を都合よく揉み消すことができるので、す。イアマウイアニス。P78。210。薬学誌や薬学の本を読む人の数は限られていますし、大抵の人々はインターネットのニュースや雑誌をざっと読んで、そこで得たわずかな情報から自分、なりの意見を作り上げます。そこで、一般のメディアに載っている数字は、最も有力な宣伝手である製薬会社に有利な数字にしてあるのです。小児科の分野に関して言えば、これはもっと単純で、副作用反応が起きた件数は公表されず無視されます。さらに、そのようなケースは即座に否認される、ような段取りになっています。これは、健康な赤ちゃん。プログラムワクチン接種という小児科の大切な収入源を守るための、経営方針です。人々がワクチンに対して少しでも疑問を持つようなことがあれば、小児科医は生活費が稼げなくなってしまいますし、医療ミス、違法治療の法的責任を問われることになってしまいますから。ハリス・コールターとダン・バートンの両氏は、母親たちが自分の子供がワクチン接種後に副作用を起こしたと伝えに行って、即座に否定された、無数の例やケース歴を示しています。これは、気休めでしょうか？それとも日常方針とでも言うものでしょうか？ 227,108。副作用反応の報告。副作用反応を報告する。といった医療関係者の責務はどうなっていたのでしょうか？アメリカにおけるワクチン集団接種は、1902年に始まって今。すが、医者がアメリカ国内で起きた副作用反応の事例を報告できる記録管理センターといったものは、1991年まで存在しませんでした。P88、227。1991年には、バードワクチンアドバースエフェクトリポーティングシステムが設立しましたが、これは国のワクチン接種による小児障害法が1986年に発足した結果生まれたものです。1986年にロナルド・レーガン大統領がサインした法律。NCVIA には、すべてのワクチン生産者は、ワクチン関連のいかなる障害や死亡権による損、害の責任を法律で問われることはないものとする。とあり、製薬会社はこれによって、子供たちがワクチンの副作用で死亡しても、無罪放免とされました。ハロイッツ、P499、256。さらに、副作用が起きたケースを記録しておく研究機関がなかったのですから、1991年以前にされたワクチンの安全性に関する発表は、全くな、意味な発表だということがわかります。みんなが口を揃えてワクチンは安全だ、安全だ、と唱えていましたが、副作用についてちゃんと記録を取っている人が、誰もいないのに、一体どうして安全だなんて言えたのでしょうか。子供がワクチン接種の直後、5分もしないうちに死亡したって、1991年以前にはその記録、さえ取られなかったのです。故に、実際の死亡件数は私たちにはわかりません。さらに現在においては、医者の大多数がワクチン接種による副作用の件を報告し、ないありさまです。FDA の予測によれば、ワクチンによる激しい副作用の件数のうち、医者が報告するのはわずか 10% ほどだということです。オリエント、ヌル、17,722,245。どうして医者が件数の 10% しか報告しないかというと、一番大きな理由は条件反射と言ってもいいでしょう。先に述べたように、自分がしていること、は不安全だ、と認めたがる人は誰もいません。ほとんどの医者は、実際に副作用が起きた件数を正直に報告したら、一般人のワクチン接種に対する信頼が台無し、になってしまうのでは、と心配してしまうのです。 この 10% の報告件数は、これをサポートする研究もないのに、CDC や FDA の資料に報告された副作用の件数の予測の参照として、無理やり引き、用されて頻繁に出てきます。ニューヨークの医師連の NVIC の調べによれば、副作用を報告すると答えた医者の数は、全体の 2% に過ぎないとのことです。ということはつまり、ワクチンに対する副作用反応のうち、実際にバーズに報告されるのは全体の 1% の件数にしかならない、という可能性が十分すぎるほど、あるわけです。264。合衆国の予防接種プログラムとして30種類もの様々なワクチン接種が合計1億回分も打たれた結果、2004年にバーズに報告された副作用の件、数は20万件です。GIA 77。これが実際の 10% だとすれば、1991年以降にワクチンによる深刻な副作用が起きた件数の本当の数は200万件になります。さらに、FDA の薬、院であるケセラーが述べたように、実は 1% しか報告されていないということなら、1991年以降にワクチンによる深刻な副作用が起きた件数の実際の数は、2000万件にも上るということになります。これには、入院や、生涯残る重度障害、死亡などが含まれています。こんな恐ろしい被害が現在のアメリカで起こし、起こっているのに、誰もこの災害については注意を払おうとしていないのです。時間制限。バーズは、ワクチンによる激しい副作用を報告するにあたり、非常に厳しい基準を設けています。その一つに、報告を認める強引な有効期限の設定、があります。障害をかぶった場合には、最初の症状が現れた36ヶ月以内に被害を申告しなければならない。NVIC-264 しかし、副作用反応の多くは、モッド時が経ってからしか現れません。毒性の注入物から起きる、型にはまらない有機的で潜在的な障害、乳児の発達と、中の脳細胞に障害を与えるような反応の症状は、モッド後になって現れるのです。ですがこの基準によると、36ヶ月以降に現れた症状は申告するに値せず、よっていかなる損害賠償を要求することも不可能になります。不正な資金。2007年までに、バーズに届いた損害賠償の申告数は、1万件以上にもなります。しかし、厳しい条件や法的な障害物が多すぎる。副作用反応を、証明するための必要書類が多すぎるという理由のため、実際に受け入れられるところまで至ったのはそのうち4400件にしかなりません。22。それでも、1991年以降ワクチンによる障害に対する損害賠償に使われた費用は1億4000ドル以上にもなります。351。ここで、重要点をまとめてみましょう。この国では、18歳未満の子供たちに対して、68回分のワクチン接種が義務化されている。マイナス1991年以前には申告期間がなかったため、それ以前に副作用反応で死亡したり障害を負った被害者の数は未明である。基本法によって、製薬会社は一切の法的責任を問われないことになっている。申告期間はあるが、実際に悪性反応があった件数のわずか 10% しか申告されていない。この申告期間には、実際に申告された件のその後の副作用反応死亡や一生続く神経障害などの場合もある。は含まれない。ワクチンの副作用反応の被害者への損害賠償は、国民の税金から支払われる。随分、ぎょっとする内容だと思いませんか？クリプラ。問題のあるワクチンは、本当に回収されているか。2010年10月9日11時1分32秒。テーマ。予防接種の参考書、大切な人を守るために。当たりのロット、ホットロット。ワクチンはロットと呼ばれる区分けごとに生産されています。一つのロットで作られるワクチンは、2万から7万回分以上です。その、中で、あるロット内で作られたワクチンが異常に高い確率で副作用反応や死亡の原因になることがありますが、そうしたロットは、ホットロット。と呼ばれます。資料によっては、ホットロット。 とは死亡が2件か入院が必要な副作用反応が10件を含むロット。とされていますが、163。他の資料には何も数の指定はありません。そしてひどいことに、こうしたホットロットが発見されても、それを製造者側が回収する義務は全くありません。今も昔も、そうした義務を定めた法、ただしが、全く存在しないのです。今度皆さんが、ワクチンがどんなに安全か、という宣伝文句を目にした際には、この紛れもない事実を思い出してみると良いかもしれませんね。それでは現在、接種が行われているワクチンのいくつかを取り上げて、ざっと調べていきましょう。これは、情報がありすぎて、億劫な作業に聞こえるかもしれません。しかし、もしあなたにお子さんがいて、その子がワクチン接種を受けようという時になって、手に入る情報はワクチンで生計を立てている。生産者側が提供した情報しかない。としたら、本当に正しく情報を考慮した判断ができるでしょうか。ですから今晩は、テレビをお預けにして、自分のために、情報を集めてみましょう。自分の子供が可愛いなら、当然その子の血液の安全も、大事なことでしょうから。クリプラ。これまでの内容について、2010年10月9日11時2分1秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために。ここまでは、全体的なワクチンの実情、問題点について、主に著者の出身地であるアメリカ合衆国の現状をもとに、話が進んできました。でも、日本のワクチン接種の基盤となっているのは、この合衆国での現状であり、使用されているワクチンも国内製と海外製での多少の違いはありますが、問題点は大きく被っています。これからは、ポリオをはじめとする各種のワクチンの実情、問題点を項目ごとに挙げていきます。ここで取り上げられているワクチンが日本で使用されているかは、同じものも多いですし、日本独自に開発しているというものもありますが、基盤となる考え、問題点は十分参考になると思います。特に示してありませんが、各自インターネットで調べていただければ、比較的簡単にわかりますので、ぜひ試してください。また、文書内に、で数字が示されているのは、著者が最後の方に掲載している参考資料ページの該当項目です。自分で参考資料を閲覧して確かめたい方もいると思いますので、英語ですが、後ほど参考資料ページも UP します。しばらくお待ちください。クリプラ。予防接種の本当の意味、ポリオ、2010年10月9日11時4分56秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために。ポリオ。ポリオとは、未だに未解明の部分が多い、骨髄の悪性感染ですが、ワクチンが発明される以前にも、本来はそこまで死亡率が多いものではありませんで、した。ポリオのウイルスを媒体している人の 90% は、何の症状も起こしませんでした。バーネット。P93。203。アメリカにおけるポリオ感染の減少が、本当にポリオのワクチン接種のおかげだったかどうかは、疑わしいものです。表2で示したように、多くの研究者がポリオの減少はそれ以前から自然に始まっていたと述べています。209。前に載せたアルダーソンの統計表におけるポリオ感染の報告数の劇的な減少。は、ワクチンの効果というよりは、申告方法が大幅に変わったことから来ているものなのです。このからくりの詳しい説明は、109ページのネウステダーのザワクチンガイド211。で、ご覧ください。ここには、政府機関のバイオ統計学者であるドクター・バーナード・グリーンバーグの証言が載っています。簡潔にまとめると、つまり1954年以前には医者がポリオを実際よりも多く報告していて、それ以降は実際より少なく報告していた、という、いわば政治的な作戦といえるものです。ワクチンが効果的である、と見せるためにわざとこうしたわけです。科学のおかげで暮らしが改善される。1950年の抗生物質のブームに続いて、ワクチンのブームを、というわけですね。これについてハイジェニックケアオブチルドレンの著者である、ハーバート・シェルトン博士号は以下のように述べています。 ポレオが一見減少したかのように見えるのは、よくできた裏工作のおかげである。ソークワクチンが取り入れられる前には、ポリオに感染していない、何千人もの健康な子供たちが、ポリオだと診断された。そして一旦ワクチン接種が開始されると、今度はそういった件をポリオと診断することは止められた。このせいで自動的に、ポリオの申告件数がほとんど皆無にまで減少したかのように見えたわけである。235。1955年には、初代ソークワクチンのロットのいくつかに、ある問題が発生しました。ワクチン接種を受けた直後に、80人余りの子供たちがポリオに感染し、さらにその子たちから少なくとも他の120人の子供たちが二次感染したのです。犠牲者の3人の子は死亡し、75% は体麻痺の障害を負いました。256。P487。ポレオが亡くなったのは事実ですが、ポリオワクチンのおかげでそうなったのではありません。1977年にはワクチンの発明者であるジョナス・ソーク自身が、現在の合衆国で見られる数件のポリオ感染は、ポリオという病気のせいではなく、ポリオワクチンを使った結果起きたものだ、と証言しています。サイエンス・アブストラクツ1977年4月4日号。288。そしてなんと CDC でさえも、1979年以降に合衆国で起きたポリオ感染の全件が、病気そのものではなく、ワクチンのせいであると認めている次第で、す。206。皆さん、ちゃんとお読みになっていますか？これまでの35年間に合衆国で起きたポリオ感染の全件が、ワクチン自体のせいだとわかっているのに、で、はなぜ、私たちは未だに、しかも4回もの、ポリオワクチン接種を受けているのでしょうか。それでも、ワクチン自体が無害なものだったのなら、まだいくらかマシだったでしょうが、この上さらに2つの困った点が挙げられるのです。ポリオワクチンには防腐剤として水銀やホルムアルデヒドなどの有毒性物質が使われていること。元になるオリジナルのポリオワクチンには、SV40、サルウイルスが含まれていたこと。最初の1点目については、生産者側も認めているので、議論の余地もありません。フィジシャンスデスクレファレンス2004。251。ご存知のように、水銀はメタボリックな有毒物質で、脳や腎臓、骨髄に障害を与えます。ウィドマンス、P691、および、ベルナード、196,166。また、防腐剤として使われるホルムアルデヒドは、前にも示してあるように、発がん性物質として知られています。問題の2点目である、ポリオワクチンが SV40 で汚染されている、という点は、いささか劇的とも言えるでしょう。5万匹の猿。これは、60年代にポリオワクチンを作るために殺された猿の数です。ジェームズ、P166。188。1952年以来、何千匹もの若毛猿が、その腎臓を使ってポリオワクチンを媒体するために殺されてきました。PDR、1998、P2131、251。しかし大勢の研究者や、ポリオワクチンを発明した人自身もが、ここ1世紀の間のポリオの統計を見た上で上記の表に、こうした見、解を述べているのです。-1954年までには、すでに人類においてポリオという病気は明らかに威力を失いつつあったので、ポリオワクチンの必要性はなかった。であろう。と。しかし、その25年ほど後に、HIV がすごい勢いで荒れている事実を踏まえた上で、サイエンスダイジェスト誌の1963年号の記事で、1950年代に SV40 という名のサルウイルスがソークワクチンという形で、何百、何千、あるいは何百万人も、の人々に自己的に注入されてしまった。と書かれているのを読むと、そら恐ろしい気持ちになります。スナイダー。218。そして、この事件がどこで起こし、来たかというと、アフリカで、なのです。カーティス。P1259。219。 アメリカでは、1955年から1963年の間に、約9800万回分もの SV が混入したポリオワクチンを子供たちに接種してしまいました。153。これらの事実は、それから25年後にエイズが氾濫したこととの関係性を示唆しています。ホロウィッツは、1964年以前にポリオ接種を受けた人全員が SV40 ウイルスに感染している可能性が高いと示しています。256。P493。ポリオ接種と SV40 及びエイズとの関連性について、こんなにたくさんの研究者が指摘しているのですから、自分の子供たちに害のない。ポリオワクチン接種を受けさせる前に、これらの資料を読んで、安全性に疑いを持った方が良いのでは、と私は思うのですが、ポリオという病気そのもの以外にも、もっと悪質な病気までもらってしまうか、もしれないのですから、ワクチンの商売で生計を立てている側の人間に、すべての決断を委ねてしまうのは、賢い行為とは、言えません。より最近の研究では、SV40 と癌の関連性も発表されています。2002年3月には、テキサス大学とベイラー大学の科学者たち両方が、SV40 とノンホドグキンスリンフォマという合衆国で5番目に多い癌との高い関連性 43% という研究結果を、それぞれ別々に、しかも同じ数値結果を出して今、す。ビリ。141。最先端の科学者である MD ミッシェル・カーボーンは、現在、60もの様々な研究室から、人間の脳腫及び骨腫瘍と SV40 の関連性を確認するうち、ヒロ氏の報告書が70件も届いています。と述べています。82。ポリオワクチンが SV40 を含んでいることに FDA が最初に気づいたのは1963年であり、当時にもそれが発がん性物質ということが分かっていたため、赤毛猿の使用は止めましたが、既存のワクチンの在庫はどうなったでしょうか？捨てた、と思いますか？何百万ドルもの価値のあるワクチンを？ご、冗談でしょう。そうではなく、FDA の協議委員会はすでに出回っている在庫をリコールして、公衆に不安を抱かせるよりはと、そのまま市場に出ているまま、に放っておくことを決意した。のです。サイエンス誌、P1225、1972、296。これでも、FDA が自分たちの身の安全を気にしてくれてると思えますか？さらに、ジョナス・サルクの早期ポリオワクチンは、あまりの死亡件数や麻痺障害件数の多さのため、わずか17ヶ月で打ち切りになりました。第、割に使われるようになったのは、口から入れるサディンナマワクチンで、これは現在も使われているものです。そしてそのワクチンの発明者であるアルバート、サディン MD が、30年後に言ったことはこうです。正規のデータにより、合衆国で行われた大規模なワクチン接種が、免疫をつけるとされていた病気に対してこれといった効果を発揮することができ、ないことが判明した。要するに、ワクチンは失敗したのであり、現在も失敗作のままである。294。インターナショナル ASSN オブサイエンティスト&バイオロジカルズ。1985年12月7日。ワクチンによって感染した病気。そして現在も、ポリオワクチンは危険なままです。2002年には、カリブ海地域において、生ワクチンの使用によって21件のポリオ感染があり、死、亡も2件ありました。117,113。ここでポイントなのは、これらの感染事件はすべて、たった一人の子供に与えられたワクチン接種から発生した、ということです。CDC によれば、つまりこれはワクチンそのものが新しく病気を作り出してしまったこと、感染者から感染者へと、病気を広げていくことができるという意味で、す。ジョーンズ、2002年3月18日。129。CDC 所属の科学者、オリン・キューはこの件についてこう述べています。ワクチンから発生した、このウイルスは、何回も遺伝子的な突然変異を繰り返し、 強力な悪性型となって、もともと予防するために作られた、その病気自体を引き起こす結果となってしまった。142。ウォールストリートジャーナル紙は、こうです。科学者たちはもう長い間、このワクチンに含まれるウイルスが、強力な悪性型として、再発生するのでは、と懸念してきた。しかしこれは、旧氏が、イスパニオラ中の変化を分析するまでは、実際に起こったことが確認されていなかった。この事件で、科学者たちはウイルスがいかに突然変異をして還元、適合したか、という危険な事実に気づかされたわけである。117。ワクチンの投げ捨て行為に反対する人々。アメリカ合衆国が実施しているワクチン接種プログラムの実態とは、先進国で不要になったワクチンを第三世界をゴミため扱いしてそこに売りつけるためのものだったということに、第三世界の人々も気づき始め、各地で反対の声が高まってきています。2008年にはパキスタンにおいて、ユニセフによる強制的なポリオワクチン接種に反対する運動が勃発し、こうした強制的なワクチン接種を大量殺人的な行為だと指摘しています。9。それもそのはず。50。万人の人口のうち2007年にポリオに感染した人は32人しかいないのに、その地域全体にワクチン接種を行うなんて、正当化するのは無理があるでしょう。特に、そのポリオワクチン自体が、致命的な副作用の数々をもたらすという悪名高いものである場合には、なおさらです。ポリオワクチンは明らかに、本来ならば今頃とっくに完滅しているはずの病気を、逆に広めてしまっているのです。クリプラ、DPT3 種混合、ジフテリア、2010年10月9日11時5分34秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために、DPT 最も有毒な、3種混合接種。さて次は、よく知られた3種混合ジフテリア、100日咳、破傷風を一遍に注射する3種混合接種です。まず、ざっと、それぞれの病気について、別々に見ていきましょう。ジフテリア、灰色の皮膜。という意味のジフテリアは、感染すると舌と喉に灰色の皮膜ができて、症状が進むと患者を窒息死に至らせる病気です。このジフテリア、もまだ、ポリオや天然痘と同様に、過去の病気であり、人工肩や下水設備のない不衛生な環境から来るものです。つまり現在に至っては、危険性のないもので、メンデルソンに言わせれば、ジフテリアで死ぬのは、コブラに噛まれて死ぬ確率と同じくらい、なのです。How to P245 246 2002年の合衆国全域におけるジフテリア感染は、たったの2件でした。76それなのに、何百万人もの人々がひっきりなしにこの落ち目の病気のためにワクチン接種をしているわけです。再度、表2を見ると、ジフテリアの感染件数の減少が、栄養や水道施設、下水施設の改善に伴っておき、他もので、1940年代半ばにワクチンが一般化されるずっと前から減っていたことがわかるでしょう。では、ジフテリアのワクチンは効果があるのでしょうか。メンデルソンは、16人の死者が出た1969年のシカゴでのジフテリア流行について指摘して、いますが、これはある意味大した事件です。マイナス16人中、なんと9人もが予防接種を受けていた人々なのですから、免疫が、効いて呆れます。ジフテリアのワクチン接種の一般化が、まだ合衆国の半分までしか進んでなかった頃にも、ワクチン接種を受けている州と受けていない州において、感染状況の違いは何も見られ、ませんでした。さらに、この病気はもう何年も前からエリスロマイシンという一般的な抗生物質で治療できるようになったので、とっくにワクチン接種など必要がなくなっていたのです。ワクチンは必要ではなかったのです。280。ジフテリアの接種に対する副作用反応の報告は、100日咳ワクチンのようには何千件もと押し寄せてはきませんでしたが、これに関してはある事実が挙げられます。ジフテリアワクチンの作用については、長期的な調査が今までに何もされていないのです。 とりあえずまとめると、この国でジフテリアのワクチン接種を行う科学的な根拠は全くなく、これは溢れるほどある薬学ミスの